南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。今回も引き続き大塚優さんにお話をお聞きします。第3回目になる今回は、大塚さんにお話を聞く最終回、リスナーの皆さんへのメッセージ、またラテンダンスの話、そして次の夢の種の話なんかもお聞きしています。ぜひ聞いてみてください。
まあ、今回あの人の夢の種ということで、うん、まあ、あの大菅さん、最初外交官とか海外とか先生になりたいななんていう、そういうあの夢の種をね、小さい種をずっとこう持ち続けておられて、で今はその先生っていう大きな種がこう、大きな種、まあ、種が大きな花を今咲かせてる状態ですけれども、やっぱり他の人たちにもなんかね、そういう種っていうのはあると思うんですね。小さい頃こうなりたかったとか、最近ちょっと違和感を感じているとか、今後こうしていきたいっていう新しい種とか、でそういうのを持ち始めている人、あと持っていることに気づいた人に何かメッセージとかアドバイスとかありますか？
ありますね。
はい、ぜひ。
待つなということですね。
ああ、わかる、
うん、皆さんね、
はい、
自分自身に全て答えを持ってるんですよね。例えばそういうものが芽生えてくると、
はい、
例えばあの私一時ね、うん、そのこういうビジネスをやりながら、
はい、
その社交ダンスにハマったことがあるんですね。
え、それ趣味として？
趣味としてね
社交、え、ちょっとそれ本にも何にも書いてない初耳ですね。
ラテンダンスにあのハマったことがあって、で一時はね、
はい、
その貿易をやめて、
はい、
こうラテン、そのダンスの先生の
あ、先生の種を思ってそのきっかけ何だったんですか？ラテンダンス
きっかけは非常に不純ですよある日ね、こう酒飲みに遊びに行ったんですよね。
それ日本で？
日本でね、
うん、はいはい、うん、
そして日本であの遊びに行ったら、
はい、
まあ、そこ広いダンスが踊れる、
はい、
ホールがあるのに、
ねうんはい、
そこにいるお客さんっていうのはほとんど女性なんですね。お客が女性、
お、はいはい、
でそこにいる、
うんうん、
あのボーイさんが、ボーイさんって言われたから大体男なんですね、
うんうんうんうん、
でそうするとそこはその女のお客さんが、うん、そのボーイさんと一緒になって踊るところだったんですね、
はい、
ダンスホールではないんだけど、うん
はい、
なんだろうな、あれダンスホール風のまあスナックというかそういうものだったんですね、
はい、
でそこに踊れない男2人で行ったわけですからこれ悲惨ですよねでこう周りにいる女の子がね、
はい、
目を輝かせながら、
はい、
その奪うようにしてね、そのかっこいい男たちと踊ってるわけですよでそれを見ながら友達にね、おい俺もあれやるぞって
うわへえ、
それからね、そのあれがそれがジルバっていう踊りだったのが分かって、
はい、
でそれを習おうってことになってね、
はい、
でそのあの当時その勤労青少年ホームとかっていうあの社交ダンス研究会とかってあったんですよ、でそこに行って、
はい、
まあ、ジルバを覚えたんですけど、うんはい、そこに教えてきてたのがそのプロのダンス教師だったんですね、
うんうんうん、
でそこで大塚君うちのスクールに来ないかってことになって、うん、もうちょっとかっこいい踊りが実はあるんだよみたいな話になってねいや俺はもうジルバ踊りがいいですって言ったんですけど
見込まれちゃった
そう。でそこに行くようになったんですね、
はい、
でそこでこういろんな踊りを習うようになったんですけど、
はい、
でもまあ その時点でももういつやめたくてもいつでもやめようと思ってたんですけど、
はい、
ある日あの実はこの次の日曜日ね、
うん、
競技会があって、
はい、
そこにうち あの生徒さんが出るから、うん、申し訳ないんだけどねビデオで撮ってくんないかって、
うん、
その、
うん、
競技会の模様をビデオで撮ってくれって話があったんですよね、
はい、
で嫌だなと思ったけど、まあ、先生の頼みなんで、うん、いいですよっつって行ったんですよ、
お手伝いを、
うん、で行ってこう始まってビデオ撮ってたんですよ、
はい、
でずっと撮ってるうちになんであっちで踊ってるやつがいてね、
うん、
こっちで撮ってるやつがいるのって で終わった瞬間に先生に、先生俺もあれやりますからでそれが先生の作戦だったのね。俺の性格からちょっとこれを見せ
れば見抜かれてたんだ
それからですよ、それからもうハマり倒してね、4、5年やりましたね。
そのえすごい
競技ダンスをね、
競技ダンスってことは本気のダンスでしょ。
もうマジモード全開ですよ
それは日本でずっとやられる。
そう、日本でずっとやってたんですけどね。でそので結果的にはね、
はい、
そのあの時そのパートナーが妊娠をしてね、
はい、
そこで一時中断されたんですね、はい、で子供が大きくなってから復帰っていうことを考えたんですけども、
は
い、
それはダンスのパートナーの方ですか。
ダンスのパートナーであり、まあ、女房ですよ。
あ、お、あ、じゃあ、うん、出会いの場でもあ
った。もともとはそのダンスで知り合った
と思うんですよね。あ、そうなんですか。
ですから、はい、その時にやっぱりこうなるとやっぱ仕事としてね、
うん、
続けていくっていうのは今度はね、
はい、
女房の子育てに入るわけですから、
はい、
今度は違う女性とっていうことになるわけじゃないですか、
うん、
そういう話になると、
はい、ダンスのパートナーをということですね、
うん、そういうことをプロで続けていくんであればね、
はい、
それにやっぱちょっとしたやっぱり迷いとか戸惑いを感じて、うん、やはりやっぱりこの貿易にねまた戻ったわけですけど、うん、
そこにやっぱ楽しさは感じられなかったですよね。違うパートナーの方と踊るというのはね、
やっぱりこうずっと一緒にやってきてたので、うん、でやっぱり相手に対する執着もあるでしょ、
はい、
自分だけできなくなってしまうっていう、
はい、
うん、それを考えた時に、うん、俺だけねやっぱ楽しかったんで、うん、俺だけやるのなんとなくこうかわいそうだなって思ったのがあってね、
うんうんうん、
でまた戻ってきたんですけどね。だからまあなんかこう思い立った時に、うん、こうすぐにポンとこういける、さっきの話に戻るんですけどね、
はいはいはい、
要するに皆さんって普通の人ってね、
うん、
なんかこう種が芽生えるじゃないですか、
はい、
でふつふつと湧いてくるんだけど、
はい、
待つんですよ、
うん、
例えばね私の世界で言うと、
はい、
こう輸入ビジネスをやりたいと思ってね、うん、セミナーなんかに来たりするんですよね、
うん、
だけどやっぱり英語はできないからとかね、
うん、
お金がないからとか、うん、時間がないからとか、
うんうんうん、
とか言いながらねそれを理由に日々日々ねまた普通の生活に戻って自分の夢を捨てていくんですよ、うん、で私いつも言ってるんですよ、セミナーに来た人間には、
はい、
まあ、セミナーに来た人間に対してね、
うん、
次のステップを示すわけですけど、
うん、
その72時間以内にね、
はい、
行動を起こせ、
うん、
って必ず言うんですよ、
はい、
もうそれ以上経つと無理なので、うん、72時間以内に決断できないものは、うん、いくら待っても無理なんでね、
うん、
ですから皆さんに伝えたいのは、
うん、
なんか自分がこうだ、
うん、
ああだと思ったら絶対待ってはいけないと、
うん、
準備できるまで待ったらそんな日は永久に来ない
本当ですね。
例えばね、英語できるまで待ってたら50年ぐらいかかるでしょ。
かかる、もっとかかるかもしれ
ないお金できるの待ってたら300年ぐらいかかるでしょ
本当ですね、
うん、そんなことを考えたって実現しない、
うん、
それはもう全部言い訳、自分に対する、
ね、
うん
うん、
そういう言い訳を作ってね、
うん、
全てを諦めている人間をいっぱい見てきてるので、
うん、
そういう皆さんであってほしくないね、
うん、
やっぱりですから、
ね、
思ったらとりあえずね、
うん、
いいんですよ、分かんなくてもいいからそっち方面に歩っていけばいい、
はい、
歩っていくと不思議なのね、歩っていくとね、歩っていくと自転車乗ってきた人がね近寄ってきて、
はい、
これ貸してあげるから、
うん、
これに乗りなよって、
うん、
で今度は自転車乗っていく、
うん、
男の車乗った人が寄ってきてこれに乗った方がもっと早いよ、
うんうん、
そうすると道の駅かなんかで止まってると、
はい、
この道行くよりねこの高速乗った方がもっと、
うん、
こういうもんなんですよ。自分が目的がはっきりした方向に進んでいくと、
うん、
いろんなアドバイス、 する人とかね、うん、協力者とかね、はい、うん、あとはメンターとか気づきとか、はい、そういうものができてくるんですね。だ成功者ってみんなそうでしょ。そんなもう300年も考えてやった人誰もいない。
聞いたことないですね。
聞いたことないでしょ。
そう、とりあえず動き出してみると自分が行くべき方向であれば本当わらしべ少女みたいにその時にこうぴったりなものとかこととか事件が起こってくるんですよね。
そうなんです。
会うべき人がなんか現れてきたりとか。
そう
なんです
。そういうことは口で言うようになるんで、はい、こうしたいああしたいっていうふうにね、うんうん、言うようになるでしょ、
はい、
そういうのを聞いてくれた人が、うん、あこの間言ってたことなんだけどさ、うんうん、あれこういうことがいいみたいよとかね、
うんうん
うん、
ね、
そういういろんな助言とか。
そうですね、
うん、ですからまずはそういうものがあるのであればね、
うん、
口に出して、うん、なおかつすぐに、
うん、
1分1秒も待たずに、
うんうん、
歩き出すことをお勧めしますね。
そうですね、時間こもって。でちなみに私すごく今個人的に気になっているのがダンスは最近することはあるんですか。
最近はないですよね。
ヨーロッパ行かれた時とかない。
あのたまにね、
はい、
そのヨーロッパになんか行っちゃう、はい、ちょうど夏の季節あたりだと、
うん、
この間もそうなんですけどね、うん、そのフランクフルトにマイン川っていうのが流れてるんですね、
はい、
フランクフルトの市内を、
はい、
そこを夏になると、はい、そのほとりで夏祭りを日本でいう夏祭りを、でそういうところにいろんな店が出る中に、
はい、
やっぱこうダンスホールやなんかが
あって、あるんです、ね、
そこでこう楽しそうにそのね、サルサなんかを踊ってるんですよ、ね、でああいうの見るとやっぱこう うずうずと
ダンス熱がこう
しますけどね。
実際踊られることはないんですか。
あのサルサは残念ながらね、あの私のやってたラテンダンスの一種類ではあるんですけど、
はい、
競技ダンスではないのでね。
あの
当時は趣味でダンスをやってたわけじゃない、ね、勝つためにやってたんで。
あ、そっかそっか。
ですからその、はい、競技種目に入ってないものをやってる時間がなくてね。今になればね、私の夢の一つに、
はい、
3ヶ月間、
はい、
ニューヨークで、
うん、
サンバレッスンっていうの
が。しかもニューヨークっていうのは新しいですね。
ニューヨークもしくはあの元々はね、
はい、
キューバで、
あー、はい、
と思ったんですよ。キューバに3ヶ月間留学しようと思ったんですけど、うん、実はねうちの生徒さんの中で、
はい、
セミナーに来た生徒さんが、
はい、
実はそのうちの一人がね、
あ
のサルサの日本チャンピオン。
すごい。それはなんか引き寄せちゃった引き寄せちゃったんだ。
びっくりしましたよ。そのセミナーの中でそのサルサに私の夢はキューバにサルサ留学をすることです、うん、一つはね、
うん、
それって書いてあったら、うん、休憩時間になってね先生あのサルサをやるんであれば、
はい、
先生だったらあのニューヨーク行かれた方がいいと思いますとかって言う
のね。何を分かってるんだ。
へえ、あのサルサされてるんですかって言って、うん、前ちょっとやってて今子供ができたんでとか、うん、どの程度おったっけ。一応日本チャンピオンでした。
一応どころか、
ちょっとじゃないじゃん。何がちょっとなんだよ。恥かかせんだよみたいな。
へえ、日本チャンピオンがじゃあニューヨークを勧められて、うん、
やっぱり今の主流はなんかニューヨークらしくてね。ニューヨークサンバの、あ、ニューヨーク、
はい、
サルサの方がね、
はい、ニューヨークサルサというジャンルがあるんですか。
やっぱりキューバのやつとちょっと違うみたいなんでね。やっぱり最近のなんだろう、その流行というか、
はい、
うん、ちょっとこう洗練されたというかね、かっこいいって言われ
る。人種のるつぼですもんね、ニューヨークもね。
そうね。
ラテンの文化もたくさんありながらも独特のね、スタイリッシュな感じ
が
あるから、
ね、う
ん、私もニューヨーク大好きなんですけど、うん、でもずっと僕はヨーロッパだなって思って目をヨーロッパに向けられていたのに、サルサっていうきっかけでアメリカ大陸もちょっとなんか出てきて、しかもニューヨークってピンポイント3ヶ月って楽しみですね。いつか行かれますよね。
やりますね。
行かれるときちょっとその3ヶ月の中で私旅行できるようにして 実際に大塚さん踊られてるとこ見たい。じゃあ今その新たな 夢の種っていうか楽しい夢の種がニューヨークで3ヶ月っていうのが生まれてこられてる大塚さんですけど、
そうですね、その例えば船でゆったりと世界一
周、ね、いいですね、
そういう中に組み込みたいですよね。
いいなそれ、
うん、と1年ぐらいゆっくりかけてね、一周ぐるっと回る中で3ヶ月ぐらいはそういう
泊ま
ってみたいな、
いいなそれ、そんな先のお話でもない気もするんですけど、
もう本当にあの本当に近い将来やりますよね。
ちょっともし行かれるときぜひ教えて。私本当に遊びに行きたいです、その、 あのサルサをやってるところ見に。絶対行きますよ。私約束したこと守りますからね。
本当ですか。
いや楽しみだな。ワクワクすることはやっぱりね、そのコンパスに従って行きたいですね。
やっぱニューヨークっていうと、うん、私ニューヨーク行ったことないので、
はい、
だからヨーロッパっていうふうに思ったのね、
はい、
でもニューヨークってやっぱ世界の中心でしょ、
はい、そうですね、
なんだかんだ言いながら世界の中心なんで、
うん、
やっぱり一度くらいやっぱ世界の中心はね、
うん、
見とく必要はあるなと。
ああそうですね、うん、やっぱ
自分の参考体験としてね、
うん
うん、そういう思いはありますね。
あちょっとなんか今日は思いがけずダンスの話からアメリカの話なんかお聞かせいただいて本当にあれですけども、ね、じゃあ これからもまたその輸入ビジネスの先生として頑張りながら1年くらいかけてゆったり世界を回られて、その中でサルサをよくねやられるってちょっとね新たなまさかの夢の種をお聞きできて今日はありがとうございました。
楽しかったですね。
はい、はい、
南花のあの人の夢の種。
大塚さんの3回目のインタビューを聞いていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。リスナーの皆さんへのメッセージ、待つなということでね、3文字、たった3文字ですけれども非常に重みのある言葉ですよね。確かに成功者は決断が早いってよく言いますからね。またあの大塚さんおっしゃってたようにセミナー参加者には72時間以内に決断して動き出せって言ってるってことですけれども、やっぱりねあの正しい方向に行くときって何でもパンパンパンパンって進んでいくんですよね。いろいろこうゴニャゴニャゴニャゴニャ考えてるときって意外と進まなかったりするんじゃないかななんて私のあの実体験をもとに今申し上げたんですけれども、大塚さんの次の夢は3ヶ月間ニューヨークでサルサのレッスンを受けたいという素敵な夢ですけれども、これはね実現簡単にしちゃうんだろうななんて思いますよね。それも1年間のフェリーの旅の中に3ヶ月組み込んでっていうのもまた大塚さんだしね、えシンドバッドですからそのうち本当に実現されるんだろうなと思いますけれども、さて、大塚さんの新しい夢の話もお聞きできましたし、とても今回充実したインタビューになりました。今回ご協力いただきました大塚優さん、本当にありがとうございました。お送りしてきました大塚さんへのインタビューについてのご感想、また今後どのようなインタビューを聞きたいかなど、プログラムへのご意見などお待ちしています。メールならば voice@minamihana.com voice@minamihana.com、Facebook のメッセージでも受け付けていますので、ぜひぜひ気軽に皆さんの声いろいろお聞かせください。それでは南花のあの人の夢の種、次回もお楽しみに。